おはようございます。大城ひろとです。この番組はインスタ映えしない海外での暮らしと地味な企業生活から得られた気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。すでにご利用の方だったら分かるって思ってくれるかと思いますが、お掃除ロボットって本当に便利なんですね。僕今までずっと知らなかったんですけど、こんなにも優秀だったら最初から買えばよかったって思うぐらい本当に助かってますね。というのも昨日の夜、もう最近忙しくて掃除も綺麗にできていないなと思っているところ、ちょうど日本に帰る同期の方から中古というか使い古されているんですけど、お掃除ロボットもらったんですよ、タダで。でそれを使っていると、寝てる間に全部掃除してくれて、朝起きたらもうピカピカなってるんですよ。でこのお掃除ロボットってすごく優秀で、こう拭き掃除ドライでまずはホコリとかそういった細かいダストを吸い取って、その後にモップまでしてくれるんですよ。で僕のお家って全部タイルの部屋と、あとはなんだこうなんていうんだ木目の木でできているところに2つあるんですが、どちらもこの表面に合わせてモードを切り替えてうまく掃除してくれて全部綺麗ですね。あと僕がトイレ掃除とあとお風呂掃除だけすればもうほぼ完璧に掃除できているような感じなので、すごく優秀なので、なんか掃除する時間もったいないな、掃除する時間があったらビジネスしたいなとか、あれやりたいなとかっていうのがあれば、ぜひ投資と思ってお掃除ロボット買うのいいなというふうに思います。僕の場合は、お掃除ロボットのドリームってやつを使っていて、なんかいろいろとルンバとかありますが、ルンバは有名ですけど、ルンバ以外も結構格安とかでもあったりするので、まずはお掃除ロボットどのメーカーでもいいので買ってみて試して使ってみるというのはいいのかなというふうに思います。ということで全然放送とは違うんですが、今回のお話はいつまで悲劇のヒロインを演じるんですかっていうお話をしたいんですね。皆さんの周り、もしくは過去の自分が悲劇のヒロインを演じていたことってありますでしょうか。実は昔の僕がまさにこのタイトルにある悲劇のヒロインっていうのを演じていたんですね。どういった感じだったのかというと、僕はもう小学校5、6年ぐらいから大学1年生までですね、2年生もか、なので、まあ、3、3、6、8、10年間ぐらい、うわ長いですね、10年ぐらいか、はい、9年間、10年間ぐらいずっともう小中高大いじめを受けてきていて、でそのいじめの種類もいろんなパターンがあって、本当に嫌な思い出ばっかりなんですけど、その時にずっとこの9年間10年間悲劇のヒロインを演じていたんですよね。どういった自分だったのかというと、なんか友達からいじめられました。でなんで自分はこんないじめられるんだろうと思って、すごくしょんぼりしていて、でいじめられて、で自分がいかに嫌な目に遭ってきたか、大変だったのか苦しかったのかっていうのを誰かに言う、でなんかひろとさんすごく大変だったんだねって言ってくれる優しい人がいる、でその人の言葉に甘えてまたさらにエスカレーションしていじめを受けるっていう風に、いじめ受ける誰かに言う気にかけてもらう、それをまた満たしたくなってまた誰かにいじめられるっていう、なんかまさに自分がこういじめを欲してしまうようなループに入ってしまっていて、これは僕はこれを負のループって勝手に呼んでるんですが、この負のループにまさに陥ってはまってしまっていたんですね。なので何やってもうまくいかない、うまくいかないのは〇〇が悪い、〇〇のせいだとかって言って誰かのせいにして、誰かのせいとか人のせいとか環境のせい、場所のせい、まあ、いろんなもののせいにしていて、自分は悪くないっていう風にしてたんですね。で特に幼い頃は母親に対して環境が悪いんだ、こんな家だからとか、塾も行かせてくれなくてとか、大学に行くお金もなくてとかも、ぐじゅぐじゅ言ってものすごく困らせたなと思います。これもまさに自分は豊かな家に生まれなかったっていう悲劇のヒーローというかヒロインですね。僕はまあヒーローだったんですけど、悲劇のヒロインを演じるみたいなことがあったなって思います。でなんで今日こんな話をしているのかというと、僕の周りに悲劇のヒロインを演じている人が たまに現れるんですね。でその人って、まあ、第一声がなんで私だけこんな大変な思いしてるのとか、なんで私だけみたいに、なんか自分だけが、まあ、なんかもう自分中心に世界が回っていて、自分だけがなんか集中攻撃で辛い思いをしているとか、大変な思いしている、苦しい思いしているみたいな発言ものすごくするんですよ。でこの発言聞いた時に、あ、この人悲劇のヒロインを演じてしまってるんだなって思うんですね、うん、でこんな人に過去の僕が育ったこともありますし、過去の自分に言うつもりで今の自分から答えることができるとすると、まず自分だけがっていう主語っていうのはものすごく危険だなというふうに思っていて、というのもこの放送をしている僕も、この放送を聞いているあなたも、誰よりもきつい経験はしてきたし、苦しい思いもしてきたし、自分だけがって思うことは何度も何度も経験してきているはずなんですね、うん、なので自分だけがっていうよりも、自分だけじゃなくてもみんなきつい思いしてるし、みんな大変な思いしてる、人に言えないこともあるし、なんか全く人とは違うけど違う痛みとかを背負って生きているんですね、うん、なのでも関わらず自分はなんか大変な思いしてる人代表みたいな感じで言ってしまうっていうのはちょっと違うのかなって思います。でいつもこういったふうな悲劇のヒロインの方、まあ、悲劇のヒーローでもいいんですけど、そういった方を見るときに、まあ、過去の自分がそうだったなって思うのもあるんですけど、それと同時に思い出すのが京セラ創業者の稲盛さんなんですね、うん、で稲盛さんも悲劇のヒーローになっていたというか、なりかけていた時期があって、それがいつだったのかというと、新卒でコネで入った会社があって、もういつ潰れてもわからないぐらいオンボロの会社で、給料が払われるのが遅いのも当たり前で、残業も当たり前で、なんかいつも一緒に働いてるメンバーが急にいなくなって、人が少ない中で仕事するのも当たり前で、同期同僚もどんどん辞めていくみたいな、ものすごく劣悪な環境で働いていた時に、この時に稲盛さんも同じことを言ってたんですよ。なんで俺だけがこんな思いをしなきゃいけないんだ、なんで俺だけがって風に言っていたらしいんですね、うん、でこの時に稲盛さんが考えたのが、もう一周回ってもうこんな自分だけこんな思いするんだったら、じゃ逆にもうめちゃくちゃ努力して、めちゃくちゃ真剣に仕事して、もうどうでもいいから一生懸命とにかくやろうって腹をくくったんですね。なので給料が遅いとか、もう残業してるとか、もう全部一旦置いといて、目の前の仕事とにかく一生懸命やろうと、もう真剣にど真剣にやってみようっていうふうに、この悲劇のヒーローから脱出するためにとにかく一生懸命目の前の仕事をやったらしいんですね。そうするとどうなったのかというと、ここがもう稲盛さんの原点だなと思うんですが、目の前の仕事を一生懸命やっていくと小さな結果が生まれたらしいんですね。その小さな結果が生まれると、あ、面白い、もっといい大きな結果出したいと思って、でその小さな結果よりももっと大きな結果出そうと思ってのめり込む。で、あ、また結果出た、一生懸命よしやろう、お、また出たっていうのをずっとやっていくと、ものすごく大きな結果が出て、その結果っていうのが世界中でもまだ見ぬ技術を駆使した本当に貴重な経験っていうか、すごい成果を叩き出してしまったらしくて、この時の稲盛さんっていうのは給料が遅れていることも気にしない、給料が入っていないことも気にしない、就業時間過ぎているのも気にしない、もう全てをとにかくもうどうでもよくて、とにかく目の前の仕事を一生懸命やって結果が出るっていうことに喜びを感じていたんですね、うん、でこの時に僕らがやっぱ学べることって、稲盛さんでさえ、まあ、悲劇のヒーロー、ヒロインになってしまう、なってしまっていた時期があって、でもそこで唯一脱出できた方法っていうのが、もうとにかく目の前の仕事を一生懸命やることなんですね。で、この考えっていうのは僕もオーストラリアに行ってすごくインストールされていて、オーストラリアにワーホリで1年行った時に、もう本当に仕事がなかったんですね。なので与えてもらえる仕事があれば、もうとにかく何でもやります、もう何でも売ります、何でもどこにでも行きます、配達します、何でもしますって感じだったんですね、うん、なのでその時のマインドが僕にも備わったので、今の仕事に対してすごく一生懸命打ち込むことができるんですね。でその打ち込むことによって結果が出る、成果が出る、面白い、もっとやろうっていう性のループに僕にも晴れてるなって自分で思っていて、これもある意味 誰でも悲劇のヒーローに陥ってしまう、なってしまう、演じてしまいたいっていう気持ちに駆られる時期があるんですが、そこを一個乗り越えるためにはとにかく目の前の仕事を一生懸命やるっていう、すごく抽象的ですが、そこを乗り越えると悲劇のヒーローを演じることをやめて自分自身の人生を生きることができるかなというふうに思いますので、あれなんか最近自分愚痴ばっか言ってるなとか、なんか中だるみの時期に来てるなとか、気づいたらなんか悲劇のヒーロー演じてるなと思っている方、もしくは自分過去の自分がそうでどうにか乗り越えていきたいと思っている方がもしいましたら、こういった悲劇のヒーローとかヒロインになるのはもうどうしても仕方がないし、僕もなりましたし、皆さんもなったことがある、もしくはなっているのかもしれないので、その時にはものすごくシンプルだけど難しい、一生懸命目の前の仕事をする、ただこれ一点に尽きるかなというふうに思いますので、何かこういった状況に陥った場合に関してはぜひ一生懸命仕事をするっていう、すごくシンプルだけどすごく難しいことに挑戦していただければいいかなと思いますし、これが一番の近道なのかなというふうに思います。はい、ということで今回はいつまで悲劇のヒロインを演じるんですかというテーマでお話ししました。最後にお知らせです。毎週 Zoom で無料相談を行っています。今週の無料相談は木曜日と金曜日です。ビジネスに関することで大城に聞いてみたいことや相談したいことありましたら、キャプションにあるリンクからぜひお問い合わせください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。